インタビューのコーナーです。本日のお客様は横浜市出身で現在ロンドン大学の大学院生である田辺陽子さんです。おはようございます。
おはようございます。
まずですね、田辺さんが現在二部隊に住んでいらっしゃいますが、そのいきさつを教えてください。
はい、二部隊に、ね、暮らすことになった経緯というのは、一言で言うと、まあ、偶然というか人の縁だと思っています。今はですね、私はロンドン大学の大学院生ではあるんですけれども、ピラトリ町のアイヌ施策推進課内のアイヌ文化環境保全調査係という事務所が、そうですね、事務所が二部谷のアイヌ文化情報センター内にありますが、そこで研修というような形でお世話になっています。で、その二部谷との縁なんですけれども、4年前ほどになるんですが、私がロンドン大学に入る前にニューヨークのコロンビア大学に留学をしていまして、その時に国際交流基金という日本の、独立行政法人があるんですが、そこでインターンシップをしていました。で、そこの上司が偶然コロンビア大学を卒業する前なんですけれども、シアトルにある博物館でアイヌの若者とネイティブアメリカンの文化交流の授業があるので、で、国際交流基金も助成金などを出して関わっているので、行ってみたら面白いんじゃないっておっしゃってくださったんですね。それで大学院を卒業した後に2週間ほどシアトルに飛びました。で、2週間の滞在の中でアイヌの、インターンシップ生としてシアトルのバーク博物館に来ていた2人と知り合って、で、その2人の若者の1人が二部隊のご出身だったんですね。で、彼が今私がお世話になっている、調査室で働いていたという経緯もありまして、その彼の上司を私に紹介してくださって、で、大学院を卒業した後日本に戻ってきて7月に二部谷に来ましたというのが、ちょっと長い話なんですけども経緯になります。
なるほど。その調査室でいた男性っていうのはどなたですか？
川上雅史さんです。
ああ、川上雅史さんが調査室でいて、彼と知り合いになって、
はい、
今回こちらに来るってことですね。
はい、それが4年前で、その後、調査室の縁ができまして、毎年大体夏と冬に日本に帰国した時には、ただのご挨拶ですけれども、数日間、こちらに来て、滞在したことがあります。
なるほど。はい。ちょっと複雑で分かりづらかった部分はありますが、
はい、
いろいろな人のつながりによって、こちらに来ることになったということですよね。
はい、そういうことです。
はい。じゃあ次の質問なんですけども、ピラトリ本庁や、この二部隊で数ヶ月間過ごしたと思うんですけども、感想をお聞かせください。
はい。6月中旬からピラトリ本庁に暮らしていまして、で、二部谷に移ったのは今月10月の上旬なんですけれども、まず言えるのは自然がすごい美しいなということです。特に夏は星空がすごく綺麗でしたし、最近はもう、ちょっと秋も終わりに近づいていますけれども、紅葉がすごく綺麗で、新しくできたヴィラトリ温泉湯からの、温泉から見る景色とかすごい綺麗だなって思います。あとは、ヴィラトリ本庁から二部谷に来るときに、馬の牧場がたくさんあると思うんですけれども、私は馬がすごく好きですが、なかなか横浜で馬を見ることはなかったので、馬を見るのがすごく、好きです。
なるほど。
あとはですね、二部谷に移ってからは、まだ1ヶ月しか経っていないんですけれども、やっぱり二部谷はアイヌの文化が根付いている場所ですので、年間を通して様々な行事がありますし、畜産系ですとか、住んでるだけで文化に触れられるということはすごく嬉しいことだと思います。
なるほど。先ほどちょっと出てきました、ヴィラトリ温泉湯からというそういう施設があるんですけども、そちらのその露天風呂も利用されてるわけですか？
はい、よく行っています。
その露天風呂から見える、猿川の対岸の景色がすごいいいという、対岸だけでなくても手前の方も、
はい、そうですね、紅葉ですとか、星空ですとか、すごくのんびりできますし、皆さんもぜひ行ったことがない人は行ってみてください。
そうですね、ぜひ二部隊にお越しください。
はい、
はい、それでは3つ目の質問になりますけれども、 私が講師を務めている親と子のアイヌ語学習事業、これはアイヌ文化振興研究推進機構の一事業ですけども、この事業の様子をですね、複数回、まあ、なんて言うんでしょうか、参加というか、見学されてるわけですけども、
はい、
その感想をお聞かせください。
はい、毎回楽しみに参加させていただいています。参加させていただけるだけで本当にありがたいんですけれども、和気あいあいとした雰囲気がすごく好きですし、私は皆さんみたいに何年もアイヌ語を勉強しているわけではないので、できない発音ですとか、分からない単語ばかりなんですけれども、参加するだけで少しずつ覚えていく、こんにちはとか、あちゃぽへとか、知るあちゃぽへとか、はい、そういった挨拶を覚えましたし、あとやっぱり皆さん何年も一緒に勉強されているので、仲が良いというか、来ているお子さんたちも年が離れているのに家族のように、接していて、すごくいいなと思います。
まあ、特にですね、今年の夏でしたよね。今、録音といいますか、お話を聞かせていただいている、この放送している会場なんですけども、この会場で、失礼しました。ニュージーランドのテアタランギ法を教えてくださって、でアイヌ語の復興に、応用できないかということでここでまあ勉強やったわけですけども、その時の様子なんか思い出すことありますか？
その時ですか？
アイヌ語のその復興ということに関してですけど、
私は3泊4日ぐらいでこちらの合宿に参加したんですが、本当にその時私はアイヌ語ほとんどわからない状態で、でもそのテアタランギ法というのは言葉を使わないで、木の棒みたいなものを使って覚えていくんですけれども、絵とかを使いながら覚えていくんですが、本当に覚えられたんですよね、一つのセッション、10分とか短いんですが、少人数で同じことを何回も繰り返してやることによって強化されるというか、ちゃんとみんなが話せるようになったのを見て、きっとこれをちゃんとコミュニティレベル続けていけば、アイヌ語の復興というのは夢物語ではなくて、ちゃんとできるんじゃないかというふうに思いましたし、これからもそうやってニュージーランドの周りの方ですとか、いろんな方々と、助け合いながらというか、教えていただきながらいろいろやっていけるんじゃないかなというふうに思いました。
そうですね。今その言葉を使わずにというのは、例えば英語とか日本語を使わないで、アイヌ語だけを使うということですね。そのブロックを使ってやるのはアイヌ語は使えますよね。
アイヌ語は使えます。
だからアイヌ語のみ使ってアイヌ語を覚えるというやり方ですよね。はい。それでは次の質問になるんですけれども、大学院での論文のテーマはどのようなものでしょうか？教えていただけますか？
はい。大きなテーマとしては、先住民の言語の復興と、あとは教育政策についてです。で、私は2012年からノルウェーのトロムソ大学というところに、留学していましたので、ノルウェーの特に先住民族であるサーミに対する政策と、日本の先住民族であるアイヌに対する教育とか言語の政策について比較したいなというふうに考えています。
なるほど。そのノルウェーの大学院というのは、そのロンドン大学からの派遣という形なんですか？
はい。ヨーロッパ内にエラスムスといって、ヨーロッパ内の大学内で留学できるシステムがあるんですね。
じゃあその取った単位が互換性があるという。
そうです。なので、ロンドンに留学していながら、また他のノルウェーに留学するという、ちょっと裏技的な感じで、行かせていただきました。
なるほど。
はい。
はい。それでは次の質問に移りますが、田辺さんにとってアイヌ文化とはどういうものでしょうか？教えてください。
はい。大変難しい質問だと思います。というのも、私はアイヌ文化についてまだよく詳しく知らない、まだ勉強している、現在進行形で勉強している最中ですので、シロンさんにこれからいろいろ教えてもらいたいというふうに思っています。はい、アイヌ文化についてまだ学んでいる途中というところなので、
はい、わかりました。次、これが最後の質問になりますが、このラジオ放送局、FM ピカウシへエールをお願いします。
はい。これからも地域に密着した、ラジオ放送局として、ニブタニから日本、果ては海外まで、情報を発信していっていただきたいと思いますし、私も FM ピカウシを応援しています。
はい。本日のお客様は、横浜市出身で、 現在、ロンドン大学の大学院生の田辺陽子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。